Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月21日になりました。
はい、
もうね、私、僕学校の仕事をね、ちょっとしてるじゃないですか、食卓講師というやつを、ところが高校3年生だけを見てるもんですから、2月がね、もう授業がないんです。
あ、そうですか。
はい、で比較的家でゆっくりとしておりまして、今日も、あまりにも時間があるので、カレーを作りました。家で、
ひき肉をいっぱい入れて。
違います。サバの水煮缶で作る。
サバカレー。
サバカレーでございます。
美味しいんですか、これがまた。
だんだん美味しくなってまいりました。
豆乳は入れず。
入れないです。トマトの、水煮缶も入れる。
なんか美味しそう。
そうなんです。で豆をね、水煮缶の豆を、
水煮缶ばっかり、
水煮缶ばっかりを作った。でそれは豆の日があるんですけど、今回はコーンにしまして、
ちょっと洋風水煮ばっかり
の。
水煮好きですね。
何がいいかというと、もう煮てある。
あ、柔らかい。
なんで10分経ったら煮込んだカレーみたいになる。
うわ、すごい
っていうものでございまして、
簡単に美味しいものを作る。
はい、そうですね。そんな私たちにお便りが来てるけど、あなたはどんなカレー？
私、私はね、もうあれなんですよ、カレーだけはひき肉好きなんですよね。
あ、そうなん？キーマ？
キーマ系が好きなんですよね。
あ、そうですか。
はい、まあまあまあね、ひき肉といえば原田さん専売特許なんですが
そんなことない。
カレーの時だけはちょっと譲ってほしい。
まあ大体脂身の好きな方じゃないですかね。あなた
そうですよね。
なるほど。
だからミンチを食べたくなるんですが。
なるほど。どんなお便りですか？
お便り来ております。札幌のあっきゃんさん、
ありがとうございます。
毎週楽しく拝聴しています。まだ先ですが、京都に行きます。
ほら、
実家はなくなりましたが、京都駅前に3泊します。
もうすごいね。
3泊の予定は早朝カレーを買いだめしたいと思っています。
一つはね、
はい、京都駅から206系統に乗り、京大正門前まで行きます。
京大の総長が作ったという。
そうです、そうです、はい、有名なね、レトルトになってる、足を伸ばし哲学の道を24年ぶりに歩きたいと思いますっていうことですね。
なるほど。こっちもね、実はカレーの質問が来てる。
はいはい。
オカメインコ SOS さん、ありがとうございます。しんこさん、花田さん、いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
この冬うちではホワイトカレーがちょっとブームです。見た目はシチュー、味はカレーですが、
どういうこと？
ちょっとクリーミーなのが気に入っています。白いんですね。
白くてカレー味になるんや。
そう。
この
時期は具材に大好きな菜の花を入れたりしています。しんこさん、花田さん、最近お好みカレーを教えてください。
あ、ここで言えばよかったんですけど、私はキーマですキーマが好き
僕はもう、キーマカレーは僕も好きですが、作り、今ちょっとやっぱサバカレーね、
水煮カレーが、
水煮缶カレーね、水煮缶ばっかり入れるカレーをちょっと整え中でございます。
カレー食べたくなってきました。
はい。というわけで、皆さんもカレー食べたくなってるかもしれませんが、私たちの番組サウンド版半径 500m という番組でございまして、キーマカレーが作ってくれる円城さんは半径 500m というフリーマガジンの編集長さん、で、編集長のこぼれ話のラジオ面白いんじゃないかというので始まったのがこのサウンド版半径 500m です。そして円城さんがもう一つ出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも、こぼれ話聞きたいよねということになって、詰まるところ2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組。
はい。
私はサウンドロゴクリエイター、この後聞いていただいたら、いろいろと私が作った音楽が出てくるということになっております。
はい。
で、番組ではですね、皆さんのお便りをバンバン送っていただきたいと思っています。
お待ちしてます。
そしてその2つのフリーマガジン読んでみたいという方もおられるということで、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、お便りにプレゼント希望、プレゼント希望の場合は住所とお名前を書いてほしいと思います。
はい。
どこに送ればいいでしょう？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方、住所と名前忘れず間違わず書いてください。 ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル、編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、このコーナー毎回編集長の一存で何かクイズを、まあ、多くの場合はこの記事の元になったバス停当てクイズということになってますが、はいはい、今日は何クイズ？
今日はバス停当てクイズをさせてください。
みんな大好きバス停当てクイズなんですけれども、はい、これヒントをいただいてます。
はい、
どんなタイプのヒントでしょう今日は。
ちょっと分かりやすいかもしれないです。
あ、そうなの、
はい、
バス停自体がもう分かりやすいのかな。
ヒントがいい。このヒントで分かってしまうだろう、う
ん、分かってしまうだろう、うん、いいでしょう。
漢字2文字、
漢字2文字、
2文字のバス停あんまないでしょね、うん、2文字のバス停。
そうやな、うん、今のとこ思い浮かばない
でしょ、うん、それで、何が関係しているかというと、うん、2026年の動物が関係してます。はい、以上です。
お、
はい、さあこれで答えてみてくださいということで、
いけた、
は
い、いけたかもしれない、
いけたかもしれない、あの京都詳しい方は分かると思います。
そうやな、はい、丸丸ですね、
う
ん、漢字2文字、
そして
2026年の
動物が関係する、
動物が関係
する、はい、
いいヒントじゃないの。
いいヒント
これ、みんないい、うん、いいと思います。
ヒント大会があったら優勝しそうな感じがします。
ヒント大会はない。
ヒント大会はないですけど。
ヒント大会はないし、さ、はい、してそれほどでもない。
うん、いやいや、すごかった。
もうそうですか。うん、すごかったですか。
すごかった。
はい、そこの何？
あのね、器屋さんなんですが、
はい、
もったいないクラフトあまたっていうね、器屋さんなんですよ。で、
ここはもったいないクラフトあまた。はい。
で、いわゆるね、器が売ってるんですが、特に、まあ、ここ、まあ、京都って器といえば清水焼ってまずパッとね浮かぶじゃないですか。
そうですね。
でもこの天田さんにあるのは基本的にはやちむんって分かります？
はいはい、沖縄。
そう、沖縄の作家さんのものがたくさん置いてあって、それ以外にも手作業が見える、もう作家さんがあの手でこうこねた、そしてこう成形したっていうのが見える素敵なものがたくさん置いてあるんですよ。
へ、
で、あの焼き物がね、そういう器がね、あの好きだなと思って、あの美術大学に行かれるんです、
はいはい、
最初こう自分がこう作刀しようかなと思ってね、陶器を作ろうかと思って行かれるんですけど、あ、やっぱりあの自分はあのこう作るっていう方じゃないかもしれないっていうね、うん、いろんな人がいて才能ある人もいっぱいいらっしゃって、いろんな作家さんのを見た時にそういうふうに感じて、
はい、
それでどうしようって思った時に、あの民芸家具のね、うん、専門店があるんですけど、そこに、はい、あの流れ込むように店員さんになって、いろん なことを勉強していかはるんですよ。
そこで、
うんうん、で、民芸っていうね、そういう運動があったんですね。その昔どういう運動かというと、その作家たちが日々のね生活の中で使うものっていうものを作っていこうねっていうようなもんなんですよ、うん、例えば柳総理さんって今有名ですよね。グッドデザイン賞とかいろいろ取れて、うんうん、あの方のお父さんの柳総越さんとか、はいはい、河合勘次郎さんとかいろんな方が関わっていろんなことをなさってたんですけれども、はい、そういう歴史を知って、あ、自分が好きなのはこういう、まあ、手仕事が見えて、そしてもう普段の生活で飾っとくというよりも使う、そういう、まあ、器だなと。
なるほど。
いうことを、感じ取ってね、はい、そういう人をもう日本中から探してきて、
はいはいはい、
で並べていこうと、いうことを考えはるんですよ。
なるほど。
でこの方ね、物が大好きと、そういう人の手の加わったものをね、はいはいはい、うん、でそれをこう人間の生活を取り巻くもの、
うん、
だから生活にこう関係ないものじゃなくてね、
はいはい、
もう日々こう寝て起きて食べてってするじゃないですか、
はい、
その時に、まあ、関わるものが大好き、
うん、はい、
だから使うものね、
うん、
頻繁に、
はい、
でそういう愛着が湧くじゃないですか。ほんなら毎日使ったり
して
、そういうのがたまらん好きと、
うん、
だからそういうものばっかりが置いてある。
うん、で、ね、いいな。
そうだから行ったら、あ、使いたいとか、明日朝これに何か入れて食べたいって思うような、すぐそういう連想するようなものが多いんですよ、はいはい
はい、ライト当てて飾っとくじゃなくてね。
うん、でなんでこんななったんですかねみたいな話をこう聞いてる時に、もともとね、料理屋さんの娘さんなんですよ。
ああ、そうなんや。
でなんかそういう飲食業でね、なんかこう器って使うじゃないですか、
はいはいはい、
多分それがもしかしたら影響してるのかなっていう、
ご自身がね分析された時
におっしゃってましたけどね、はいはい、でもそうかもしれんなっていう、
まあ一つのこうその器自体が自分の役割を与えられて輝く瞬間やからね、物が入った時っていうのが。
そうなんですよ。
それをその料理屋さんで見てきて、
うんうんうん、
本来の姿で使うっていうのが大事と思ってはるっていうのはありえるわな。
そうですね。だからなんか改めてね、あ、器ってなんか日々の食卓にあるものなんやって認識しました。
思い出させ
た。思い出させた。なるほどね、そうかと思ってね、使うし、
はいはい、
毎日生活、うん、暮らし、
そうやな、
にもう密接に関わってるもの。
いやー、うん、そうやな。
なんかちょっと高いもんとかね買ったりすると使わなかったりとか、
まあ、
ちょっとしがちじゃないですか。
そう、もう明らか最初から使わないこと想定のものもあるし ね、 ね、それはそれでもちろん意味があるんやけど、
いいねんけど、うんうん、なんかこういきなりもうカレーダーンって入れんのちょっと、あ、どうしようと思ってしもたりしがち、
はいはいはい、
でもやっぱそういうふうに毎日毎日使って愛着持ってっていうのが本来いいのではないのかっていうことですよね。
そうね、まあそこはほんまに僕なんかもう好みです。そういうなんか、うん、その一枚があることで食事が嬉しいっていうね、
うんうんうんうん、
それがやっぱり意味があるなっていう、これで出してあげたいと思うっていうことに意味があるなっていう気はしますね、
うん、
面白い。
いや、すごく面白くなる。でやっぱりね、その沖縄のものを置いてる理由がね、沖縄は作ってるじゃないですか、沖縄でね、やちむんを、はい、それを使ってみんな食べてるっていうんですよね。
なるほどなるほど、
うん、日々の暮らしに、はい、特産品であり、地元で作った器が地元の食材入れてみんなが食べてる。あ、そう思った。あ、そうか、清水焼きで食べてないことあるよねと思いますよね。
そうね、
だから
こっちはね、
よりやっぱり生活に密着してるんですよね。でそれはもう目から鱗でした。あ、そうかと思って、
ね、わかりました。これはどうかな。
はい、
馬絡み。
あ、そうです、
ね、
馬絡みです、
はい、
答えを言いましょう、
はい、
馬町です。
そうですね、
はいはい、
もうこれはもう、うん、まあ、交差点名として 馬町が、
ね、出てますもんね、
バッと見えてる人がいるかもしれない、2文字やなっていうので馬入ってるなんで、はい、馬町かなと思った人もおられたんじゃないでしょうか。
はい、
半径 500m のウェブページがですね、うん、とても充実していまして、はい、今のお話も含めて、ご覧になれるということですので、うん、ぜひそれもね検索していただいて、どんどん見ていただきたいなと思います。はい、新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス馬町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、そうか器の話やしなと思って、
うん、
器の曲なと思ってたら、
はい、
器という題の曲がありました。サリューで器。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもうあの小林武史さん武士でもあるという感じですけどね、うん、
はい、
素敵な歌声、
うん、
お送りしたのはサリューで器でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが昨年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
はい、もう寄付先の方に来ていただくことが増えてきまして、今日もゲストに来ていただいてます。お名前お願いします。
はい、シアターイナイン京都芸術監督の阿郷さとしです。よろしくお願いします。
お願いします。
もうおっちゃんとおばちゃんでも一度来ていただいてる阿郷さんで
お世話になりました。
ありがとうございます、
おっちゃんです。
いやいやいや、
今回はブーブーパークさんの寄付の一環でね、
はい、
はい、どんなことに。
いや、ありがたくもですね、
はい、
私どもその寄付を頂戴して、
うん、
でそのご支援で、うん、劇場の法人会員様に、うん、テクハン様になっていただいて、
はいはいはいはい、
ね、でこの法人会員様っていうのは、うん、1演目あたり4名様まで、
うん、
その会社様の方がご覧いただける、
うん、なるほどなるほど、
ね、1年間30何公演か、はいはい、演目がございますから、うん、まあ、それを全部、まあ、ご覧いただけるっていうような、うん、パスポート券を
すごい
ご購入いただくっていうことで、うん、会員になっていただくということで
形を取っていただいて、
そうです、
まあ、応援をね、
はい、
まあ、もちろんそのなんていうの、京都で頑張ってる人に応援するでっていうね、
うん、
今回ブーブーパークさんの中で、
はい、
こう E9 さん、シアター E9 京都がまあこう目に留まったっていうのは嬉しい限り。
そうです
ね、いや嬉しい限りです。
本当になんかあれですよね、やっぱりこう会員さんが増えれば増えるほどいいんですよね、
はい、いや本当にそうです、うん、で皆様のその会員さん、うん、それは法人会員様、うん、で個人の会員様も、うん、たくさんご入会いただいてて、はいはいはい、ね、で皆様の会費でもって、うん、劇場を借りていただく時の劇場の貸し料を、うん、東京や大阪の同じぐらいの規模の劇場の、
う
ん、4割引きぐらいで
できる
お提供してるんです。
なるほどなるほど。
いや本当にこれは本当なんです。
すごいな。
いやでもちゃんと種も仕掛けもあるいうことや。
うんうん、
そうですそうです、ね。ですから皆さんに支えていただいて、うん、でそれでなるべくこう廉価な形で劇場を使っていただいて、
うん、
でしかも見に来ていただいて、
うん、
で見て 作品や劇場を、うん、あの育てていただきたいと。
すごいな、
まあ、そういうような
だ、はい、とかテカンさんのおかげであの割引であの借りれる例えば学生演劇の人がいるとか
そ
ういうことにつながってるんですよね。
そういう応援なな。しかも見てもらうことでまた知ってもらうし、
う
ん、
そうそうそうそう。
ですからあの簡単に言いますとね、うん、そういうのなかったら、うん、今いただいてるお金の 1.5 倍ぐらいはやっぱ欲しくなるんですよ、
う
ん、
なるほど。
そうかそうか、
そういうことなんです、うん、そういうことなんです、
う
ん、
そうだね、は
い
は
い、すごいですね。
いやでもそれがあるおかげで、うん、やっぱりやりたいっていう子たちのね、うん、気持ちが実現するから。
これだってこの頃、うん、物価高やばくないですか。
やばい
本当に
やばいでしょ。
やばいです。
やばいけども、うんうん、25年前の同じような小さい劇場と、うんうん、同じような価格帯で今も維持できてるんですよ。
やれてる結果ね、
まあ、
すごいな。
よりプレッシャーきつなってますけどね、私もね。
そうやな。
そうそうそう、まあ、だからよりたくさんの方にあのサポートサポーターズクラブ入っていただけたらめちゃめちゃありがたい。
これ今聞いていただいている皆さんが、うん、そうかシアター以内応援するっていうサポーターになったらいいのかってなった時に、うん、はい、どこにアクセスすればいいですか。
あの E9 と言っていただいたらあのウェブサイトで、うん、はい、そしたらあのシアター E9 のウェブサイト出てきますので、うん、サポータークラブご入会こちらみたいなのがアイコンがもう常にポンと、はい、表に出てますの で
結構年間パスみたいな個人でもサポーターになる。
個人でも入れます。個人はあの3万円で全公演
がもう見れるの。
原則ご招待と。
すごいな。
すごいね、
全公演ですから。
すごいな、
全公演見れる。
全公演見れます。
バンブルブルマンやな、
ほんま。
でうち劇場、うちの劇場だけじゃなくて全国 あの提携していますあの6つ7つほどの劇場さんもご覧いただけます。
すごいよ。
それ知らんかった。マジですか。
あ、マジです、マジです。
なろうとして
るの。私入ります、個人で。え、ほんま。
あのそう、あの個人、あの法人会員様はすいません、うん、うちだけなんですけど。
なるほどなるほど。
仕組みがうちしかないので、う
ん、はいはいはいはい。
個人のその3万円の会員さんはそういう形になります。
なるほど、ね、
であのアーティストの方とか、はい、U25 さんとかあと劇場がある東九条や数人地区で住んではる、うん、あるいは働いてはる方は、
う
ん、実はもっと安い。
あ、そうなんや。
地元、
そうなんですよ。
地元枠で、
地元枠とかいろいろあるんです
よ。
すごいな。
でそれはちょっといろいろ値段がありますんで
調べていただいて、
ちょっと調べていただいて、
あれ俺どれに当たんやろと思いながら、
まあやね。
でまあ、あの企業の社長さんはまあ、うん、応援するかっていうね、うん、ことでやっていただ
き、企業様は一口10万円
10万円
かかりますが、
しかし4人様、ね、4人やから割安になってる。
毎回毎回ね。
そうだから若い方の講演とか、うん、あるいは今度来週はあの茂山道次さん、うん、あの千之丞さんの新作 の、あのコントがありますし、先週なんて田中泯さんでしたから。
あ、そうでしたね。
そうですよね。
世界の田中泯さん、
泯さんが来たりとか、はい、もうね、
すごいです。田中泯さんはよう出てはりますよね。
よう出てはります。
国宝でちょっともうねフューチャーされて知ってる人も増えた
という。稲井さんはもうずっと前から。
そうですね。
そしてこの春には、はい、この春には
そうです、
そうですね、
はい、
シアター E9 さんで、うん、半径 E9 という、うん、
半径 E9
音楽祭を、
音楽祭、
はい、
劇場で行う2日間だけの音楽祭、
音楽祭っていうのを、やらせていただく、はい、僕もやらせていただくことになりまして、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
応援も兼ねてね、
2回目
2回目そうです、2回目です。
去年も本当に終わった後に打ち上げでやろう、うん、来年もと言ったことが実現して、
うん、ね、
しかも今年は、はい、さらにグレードアップしてますもんね、
う
ん、
そうなんです、
はい、
先週もちょっとご紹介したんですけど、うん、最初に演劇がありまして、
30分ほどの演劇が、はい、原案を考えました。
原案、
は
い、考えていただいて、はい、しかも演出も、
はい、あの久野くんと一緒に、
ね、久野さんと一緒にね、
うん、そうなんです。で役者陣もね、選んで演者さんが、
そうなんです、もうすごい、もう豪華な、
結構豪華ですよね。
すごいんですよ本当に。
ミュージシャンゲストも、うん、ディオシュシュさん、
そう、
それからストロベリーフラワー、
ストロベリーフラワーさん、ストロベリーフラワーさんなんて、
うん、
そうです、愛の歌でミリオンを出した、
ミリオン出した
ミリオンですよ。
引っこ抜かれて、
引っこ抜かれてが、
はい、
そうです。
そしては初めてなんですよね。
そうそう、2人で本当ちゃんとしたライブほぼ初めてになろうということになってまして、
いや
これ結構
これはすごいです。
いやいやいやいや、なかなかね、
ありがたいですよ、うん、2日間です。ちょっと詳細だけ、4月11日土曜日の6時半からと、4月12日日曜日の3時からという2日間だけの音楽祭でございます。で、最初にお芝居があって、それからゲストがあって、原田のライブがあるという。
原田さん2日間メインアーティストで、今回もね、
はい、やらせていただきます。
この間の新作アルバム素晴らしかったです。
ありがとうございます。
そしてあの新作アルバムの1曲目、はい、話変わりますけども、はい、あれ30年近く、
もう30年近くね、
もうあの一緒にお芝居、
そうなんです、
その時の曲なんですか。
そうです、阿郷くんが演出してくれた舞台のために書き下ろした曲が、
すごい、
ほぼ30年経ってアルバムにやっと入るっていう、
すごい。
いや結構 ね舞台の音楽やってありますからね、
はい、いやでもね、うん、あのなんていうんですか、あの曲はあのアルバムで一番いいんですよ。
あ、本当ですか。もうありがとうございます。もう、ね、関係者各自分の関係曲を上げてくるっていうことでございますけど、
好きな曲にね、
はい、嬉しい。いや、うん、とそうそうそう、1曲目に、ね、してあの評判良いんです。ありがとうございます、うん、シアターイーナイン京都で調べていただいたら、もうチケット発売してるので、はい、ぜひそちらも。そしてあの今ブーブーパークさんが着目した、うん、このシアターイーナインで、うん、なんていうの、サポーターになった場合、うん、この私たちの音楽祭も対象になるという、
もちろんそうです、
うわ
ことだから、
すごいですね、
うん、今入っていただいて4月の11日まずチケットね、11、12日と使っていただ
き、使っていただきたい
ということでございます、
はい、使っていただきたい、
本当にもう素晴らしいよ、
はい、
いつまでも僕らは自分らの話ができるんですけど、うん、時間が来ております。
時間来てます、
はい、
時間来てますか。
はい、あごさん、また遊びに来てください。
もうあれですか。なんかさっきのあの園長さんの芝居の中身の話するとか、
ものすごい抗う、ものすごい抗うゲスト、
原田さんの、
まだ時間が来てるんです。ですか、はい、わかりました。ということで、うん、中身は見に来ていただいて、はい、鑑賞いただきたいと思います。はい、最後もう一度名前お願いします。
はい、シアターイーナイン京都芸術監督のあごさとしでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。した以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。ええわがははうとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はちょっと訳あってスペシャルなゲストの方に来ていただいているということでございまして、うんうん、まずは自己紹介をお願いします。
ともしび座のあららぎぽぽです。
ようこそ。そしてもう一方、
ともしび座のねんと言います。お願いします。
ともしび座、ともしび座でございますけれども、はいはい、なぜかもう一人来ております。どうぞ。
はい、はい、ユニオン A の久野大輝です。お願いします。
出ましたね、もうラジオリスナーの方が久野、また久野また久野来たよっていうね、
はい、
演劇の匂いがしております。ともしび座、園長さん、これどういう、
ともしび座さんですか、
はい、いやというか今日の、まあ、呼んでいただいた、
ちょっと2年ぐらい前の京都学生演劇祭で、はい、もう賞という賞を総なめにしたダークホースともしび座、もうすごかったです。なんとか特別賞ともしび座、何々ともしび座みたいなんで、もうダーッと、どこともしび座って何みたいな感じ
になった
なったんですよ
2年前
の、はい、もうそれはもうみんなうわーっ、もうだから誰からも好感度があって、誰からも好かれる、そしてトリッキーな 見たことのない演劇をするともしび座の2人が今回ね、あのくのちが今から説明してくれますけど、うちのイベントを手伝ってくれることにな
る、はい、なるほど、おっちゃんとおばちゃん絡みのイベントに協力してくださる、
うん、そうでございます。
2年前に京都の演劇界を席巻した、
う
ん
う
ん、
そう、
そのともしび座の2人をお迎えしている
そうなんでございます、
いうことですね、
はい、
こんなに名前だけ言って喋らせてもらえないとは思ってる思ってなかったと思います。ともしび座の2人もね、驚愕の、この後くのっちが説明するというまだ待ち時間です。はい、お願いします、はいはい、
そうですね、何度かこのラジオでも紹介してます、あの働く大人と縁側で話す会ですね、うん、おちゃんとおばちゃんのリアルイベントですけれども、はい、これのまあ第6回がですね、うん、2月の27日に、はい、京都市国際交流会館の特別会議室というところで、うん、開催予定なんですが、うん、こちらね、あのラジオ聞いていただいている方ちょこちょこ聞いていただいていると思うんですけど、あの縁側で寸劇を、うん、上演するというパートが、うん、イベントの中にあるんですけれども、はい、この寸劇を、まあ、前回夏のこの縁側イベントから手伝ってもらっているのがこの2人、ともしび座のお二人なんですね、はい、でも
う
で本当にそのまあおっしゃっていただいた通り学生演劇祭でも輝く、2人を見つけてですね、私はその後まあともしび座の2人にまあアタックしてですね、うん、もう今特別顧問を拝命してるんですけども、
すごいですよ、くのち特別顧問、
はい、特別顧問としてアドバイスをいろいろね、多少
喋らせてもらえない喋りにくい、こんなに前工場で上げられたらね、もう一回名前から聞くわ、はい、男女1名ずつだったと記憶していますが、女性の方お名前をもう一度、
はい、あららぎぽぽです。
あららぎぽぽさんね、
はい、今度はどんなことをするのか聞きましょう、
はい、ぽぽさんどんなことを、
今度は宇宙人が就職活動をするっていう、
話をするの、
今ちょっと考えてるんですけど、
寸劇で、
寸劇で、
まあすごいですね、はい、あららぎぽぽさん、うん、名前の次言った言葉宇宙人、そらもうそら石鹸もするわ、ともしび座、そしてもう一人男性の方のお名前が、
はい、ともしび座の念って言います。
念ね、もう
長かったり短かったり、
そうなんですあららぎぽぽと念ね、うん、な聞き取れてたんかと、
そうやね、
姉さんはこれごめんなさい、まずぽぽさんも姉さんもこれぽぽさんでいい、
ぽぽさんでお願いします、
大丈夫、あららぎまで言った方がいい、
あ、いや、ぽぽさんで、
ぽぽさんでいいですか、ぽぽ、
はい、
さんも姉さんも役者さんでいいの、
あ、そうですね、基本的には
役者さんね、
役者と脚本と演出をやってます、
あ、ぽぽが、
はい、
今回の脚本もも
う書く、
そうですね、半分くらいまで今
書いている、
書きました、
宇宙人が就職試験に来る、
はい、はい、面接を一緒に受けるっていう、
なるほど、念さんはその
待って
それの役者として出演するという形ですね、
宇宙人役ですか、
あ、それはちょっと
内緒やね、
もう宇宙人っていうのもほんまはもう忘れてほしいかもしれない、
なるほど、
うん、
ね、
いやもうそうですね、
めちゃくちゃ面白いの、もう本当に短い寸劇やのに、うん、もうともしび座ワールドに持っていくから、うん、前回もね、
そうですね、うん、第5回でご一緒させていただいてます、うん、
見てましたか、
はい、もう演劇の寸劇のレベルがぐんぐん上がってますねっていう感想がね、各所から前回来てますから、
うん、ありがとうございます、
うん、もうだから次で突き抜けですよ、あ、もう宇宙人行っちゃったんやっていうことで、すごいの来た、あ、飛び立ったなみたいなことになるかもしれませんけれども、
なんかどうですか、脚本をね作るときに多分この顧問のね顧問のこのくのちからいろいろとアドバイスがあると思う、こういう話なんだみたいなね、こういうことを言いたいんだよみたいな大きくざっくり言われると思うんですけど、それについてはお二人はどんな風に就活のこととか思われてるんですか。
いや、私が全然就活してなくて、
はい、
お、難しいぞ、わからないぞって思いながら、くのさんに就活ってで、これ面接ってどんな感じですかとか聞きながら
なるほどなるほど、
ヒアリング先行ね、
ねんさんはどうですか。
僕もまあ同じような形なんですけど、うん、まあただ就活っていうところで結構そのネタ出し会議みたいなの
をするんですか。
なるほど。
で3人でして、久野さん合わせて3人でした時はまあちょっと就活ってこんなのかなっていう出したネタに対して、まあ久野さんも 補足していただけるみたいな感じにはなってるんで、本当に特別顧問って感じ
です。なんで、まあ、演劇の先輩であり、まあ、社会人の先輩でもあるので、そうですね、まあ、就活こんな感じだよって教えながら、あとはもう友知さんの良さを引き出せるような設定を一緒に話し合いながら考えてるっていう感じです。
すごいわ、
うん、なんか面白い、あ、ここが面白さやなとかっていうのを見つけに行くの、話聞きながら。
そう、いや、っていうよりかはどんだけこちら側に持ってこれるかかもしれないです、うん、
あ、なるほど、
引きつけるか、
うん、この就活をどう生かしてともしび座を出すかみたいな、
ともしび座ワールドに就活をぐいって呼び込む、うん、今最中にいるっていう、
そうですね、そもそもそのともしび座が結構その、まあ、観客を巻き込む形の演劇をまあ作ってるんですよ、
はいはい、
で、まあ、演劇祭の作品もそんな感じだったんですけどっていうのもあって、まあ、うちのイベントとすごく親和性が高いというか、その演劇のともしび座ワールドの中で、まあ、就活ってものを考えたりとかっていう意味で、まあ、すごくあのマッチしてるかなと思ってます。
その巻き込み型演劇みたいなのは結構ともしび座自体が始まった時からずっとスタイルなんですか。
そうですね、
そこに何か思いがあるの、その、
なんかその一番最初に私が脚本を書いたのが、うん、その京都の学生演劇祭2024年の演劇祭で、その時にあの周りからここが良かったって言われたのが、そのお客さん、なんか客席を含めた空気作りみたいなところだったので、これが私の強みなのかっていう、なんか就活みたいな、これが私の強みなのかって思って、あのそういう感じで今、うん、強みなら、
はい、なるほどね。
でも実は観客巻き込むのって非常に難しくて、難しいです
ね。だから最初の時に紹介する時に、うん、本当にみんなに愛される敵を作らないっておっしゃってたでしょ。
そうなんですよ、普通巻き込むのって危ないじゃないですか、うん、
それがね、
ね、うちわっぽくなったりとか、いろんな、なんか、いや、嫌やのに巻き込まれんのとか、いろいろあるんですよ、気持ちが。それがもうね、なんていうのかな、心が、なんていう、優しく、優しくついていける。ね。あれはなかなかない。
第6回の縁側イベントに来たいなと思ってくれているリスナーの学生の方にはもう本当に安心していただいて大丈夫、
うんうんうん、
そのなんていうかな、演劇寸劇があって巻き込み型のシーンもあるけど、もう全然こうプレッシャーもないし、
ないないないない、
嫌にもならないっていう感じですよってことよね、
うんうん、もう本当にアイスブレイクの代わりに、はいはい、あの2分間とかそんなをやってくださるだけなんですよ、はいはい、あとはもうね本当に好きなことを喋る会なので、
そうやねんな、うん、でもちゃんと自分も柔らかくなって、うん、かつ話しやすくなるような寸劇が、
そうですそうです、
予定されてる
という、ね、話のネタにして、あのいろんなことが喋れるようになるきっかけの、そうですそうですそうです、
うん、そうなんですね。お二人の、まあ、演劇作品はもう観客を友達にするっていうなんかこう、そうそうそう、効果があるというかしてるなと思うんですよ。観客がこうしかめっ面で見てる怖い観客たちをほぐして、
そうそう、
仲間にしちゃう、友達にしちゃうっていうのがもう彼らのパワーなんですけど、
それが、
まあ、そういう意味ですごくイベントでも、まあ、みんなすごいあったかい空気になるんじゃないかなと思います。
すごいね、まあそうなんですよっていう感じですかね。
どんどんハードルが上がっていくなっていう、
まあ、ハードルが、でも実際、うん、まあその感じていただいて、うん、多分そうなんだって、多分さすがに言葉だけじゃちょっとどんどんハードルが上がって、
ね、まあまあそうです、
実際に見てほしいですね。
そうですね、そう、
まあ、声だけだしこうビジュアルね見ていただけないですけど、うん、あのすごいこう好青年とね、うん、高青年たちというかね、
そうですよ、高青年たちですよね、そんななんかトリッキーな面白いことをなさる感じではないですもんね。
そうパッと見た感じはね、これが宇宙人で来るからねその裏切りも含めて楽しみな、
本当に楽しみですね、はい。
ともしびさん、なんかこうこのともしびさんを見たいなと思ったりとか、活動をこう興味があるなって、まあ一つは27日の縁側に来るっていう方でことで会えるんだけど、それ以外にこう あったりできるんですか。
いや今はまだちょっと今後の予定がなくて、
うんうんうん、あ、まあでも SNS とか、
そうですね、ですね、 SNS をチェックしていただければ、う
ん、SNS は何をチェックすればいい、う
ん、あ、X とインスタグラムをやってます、う
ん、これはともしび座で検索したら一番いいかしら。
そうですね、そうですね、うん、
ともしび座っていう明かり、
明かり、
明かりのともしび、
アットマークともしび座、
アットマークともしみざで、
ありますね、そのアカウントの
ありますよね、
あります
よね、はい、明かりのともしびに、ザ何々ザ
ザをね、はい、やっていただくと、もうどんどん出てくるということで、
いいと思いますね。
もうね、今もうリアルタイムで自分で確認してましたから。ともしび座で俺たちは確認できるのかって確認しました。
はい、
ということでね、あの注目していってほしい。
そうです。
そうですね。
これもうほんまに、あ、ちょっと待って、ともしび座どっかで聞いたな。うんうん、半径500メートルのラジオで聞いたんですよ。
うん、
初めにともしび座についてっていうのを思い出してほしい。
思い出してください。
ね、
うん、
ということで
今からどんどん京都で活躍すると思うので、
そうです、
はい、公演もぜひ見に行って。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、決まったらまた教えてください。
はい、
わ、
はい、
かりました、
うん。
お時間が来ているかなと思いますけれども、もう一度お名前をお願いします。
はい、ともしび座のあららぎぽぽです。
そして、
はい、
ともしび座の年です。
そして、
イニオエの久野大輝です。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
あのともしび座のあららぎぽぽちゃんがですね、
うん、
もう本当に好きなんですって言って、うん、推薦でございます。ミュージカルゴースト&レディーから劇団四季で不思議な絆。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いや、もうむちゃくちゃ好きなんですっておっしゃってましたね。
なんか多分あのミュージカルとかでかかったらすごい盛り上がるんでしょうね
お前な、
もうそういう感じの曲ですよね。
もう一択って感じだったからね、この曲にしてください
って言ってありました、ね、はい、
お送りしたのはミュージカルゴースト&レディから劇団四季で不思議な絆でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
本願寺参拝教科部の板敷と申します。
そして
同じく参拝教科部の河野です。
ようこそ。
ようこそ。
そしてもう一方来られてます、うん、
はい、ユニオン A の久野です。よろしくお願いします。
久野さんが、
はい、
お西さんといえば、
お西さんといえば、はい、久野大輝ということでございまして、
久野
さんも来てらっしゃるんですけれども、
はい、
まあもううん、何でしょう、半径ファンの人にとっては、はい、楽しみなページになりつつあるという。
本当にね、あのアンケートでも本当に好きなページで上げてくださることが多くなってきまして、
ました西本願寺、
はい、
に関するページが、
はい、
半径 500m ちょうど真ん中のあたり
に
最近よく出ている、
うん、はい、そうなんでございます。
これ久野さん、はい、一生懸命やってらっしゃる、
はい、うん、そうです。今回は、まあ、いつもね、その時期時期 の、うん、行事、法要行事をご紹介してるんですが、うん、まあ、今回春の法要行事を紹介しているページですね。
そうなんです。春でもいろいろありますよ、まあね、
これどんな、
うん、
おすすめのところから言っていただくのがいいかと思うんですが、
う
ん、
そうですね、本願寺としてもこのページが人気ということを先ほど伺いまして大変ありがたく、
うん、
嬉しく思います。
アンケートでね、本当、はい、嬉しく思っております、はい、
でこの度特集させていただいたのはですね、うん、西本願寺での結婚式でございます、
うん、
これ知りたい人多いと思うわ。
そうなんです、はい、
本願寺での、結婚式はですね、西本願寺というのは世界文化遺産に登録されておりますので、はい、その文化遺産の中で結婚式ができるというのが本願寺の結婚式の特徴かと思います。
この話しらっしゃる板敷さんはここで挙げてらっしゃいます。
実は私もここで結婚式を挙げております。
実はですね、そうなんですよ。これ白むく姿がね、花嫁さん の写っておりますが、
う
ん、
そうですね、写真では白むくですけれども、ね、洋装でもお受けさせていただきます。
いいすごいの、ウェディングドレスで。
そうそうそう、伊藤敷さんとかどちらとか、
和装でした、
和装でした。どちらでもできるんですよ、うん、そして、うん、そしてですね、うん、河野さんはまだご結婚はされてない。
結婚式はまだです。
だけれども、うん、前撮りってわかりますか、
はい、
前もって先に
そうです、うん、先の大雪の日に先の大雪の日に先撮りされたと。
前撮りをされたんですよね、
はい、させていただきました。
世界文化遺産で。
ありがとうございます。
やっぱり違いますか、そのああいうちょっとシックなところでファッと立って。
そうですね、うん、すごく緊張しましたし、はい、はい、でも職場なんで
それもあるしな。
途中からもリラックスして撮影に入らせていただきました。そうですね。
そうですか。 いや、いいですよ。もう奥行きが違うんでね。
そうやね、
もう全然違うと思います。広いしね、
うん、そっか。いや、もう結婚式の中では雅楽を演奏していただけたりするってね、う
ん、はい、もちろんでございます。
生演奏ですよね。
生演奏です。
これすごいな。
すごいです。
新郎新婦が和楽器の演奏で入場いたします、すごい耳でもですね、非常にいい西本願寺の結婚式、
体験されてますか、ね、
経験者は語る。
うまいな。
そうです。いや、もうこれはでも皆さん多分ね、ご存じない情報やと思います。ね、世界文化遺産でそんなあげられんのっていうのがね、わ、はい、からない
もん。まあそうかもね、
うん、
あとは本願寺写真撮影できる場所もたくさんございます、
う
ん、
なるほど、
ね、はい、
結構外国人の方とかも聞きつけて、
うんうん、そうですね、最近は多いんですね、
はい、本願寺では同性同士 の、うんうん、まあ、いわゆる結婚式ですね、うんうんうん、パートナーシップ、まあ、報告参拝という名称なんですけれども、うん、はい、同性の方でもそのような式が行えまして、うん、まあ、特に最近では外国の方がですね、うん、そのパートナーシップで、お受けになる方が多いですね、
うん、いいですね。日本に来て
すごくないですか。
和
装洋装変わる、ね、問わず、でパートナーシップでも大丈夫。
まあ、毎回ね、はい、小西さんの懐の深さの、ね、うん、ところをまあ思うわけですけども。
本当にそう思います。いや、すごいですね、
うん、結婚式、まあ、これ、うん、興味津々という方もおられると思うんですけども、うん、春の法要行事ということで、うん、それ以外にも結構ページでは紹介が、うん、ありまして、ちょっとご紹介いただければと思いますね、
はい、
そうですね、また、結婚式とは別に報告参拝というものがありまして、うんうんうん、こちらはですね、人生の節目、例えば誕生日ですとか、
はいはい、
あと一番最初にお寺に参拝する初参式というんですけれども、はあ、まあ、いわゆる世間でいうお宮参りのような、うん、はい、うん、お参りもやっておりまして、うん、まあ、実はこの紙面に載ってる写真は、うん、私の家族でございます。
すごいな。
私も家族で本願寺に、これは七五三に合わせてですね、うん、はい、報告参拝をさせていただいたという写真。
すごい、板敷さんに出会えるページになってる。今回ね、
大関さんにっこりとね、
ご家族も一緒に見せている。
いやー、すごいな。いろんな節目にとか、例えば成人式でちょっと写真撮っていろいろしたいなとかいうのも申し出たら、
もしかしたらできる、はい、もちろんです。
うん、その報告参拝っていう考え方がね、すごい、仏様に報告するってことですね、
はい、仏様に、ね、人生の節目を報告するという式になってます。
面白いな。
なるほど。いや、いろんなことでいけるかもしれないですね。
そうなんです。まあ、本当に他にもですね、はい、もうたくさん載せてるんですが、はいはい、まあ、今日ちょっとラジオということで時間も限られているので、うん、この2つを紹介したんですけれども、はい、まあ、3月ですね、はい、春の法要、他にも3月17から23は春季彼岸へという、ね、うん、お彼岸の法要行事があります、
はい、
この中で落語を聞けたりもするので、うん、本当にこう初めてお兄さんに行くよという方もおすすめの 会になっています、他にもあと梅木ってね、お兄さん行かれると、これ河野さんが紙面では紹介してるんですけれども、可愛らしい、まあ、あの装飾ですね、がありますので、それもぜひ見ていただきたい。
江戸時代の宮大工さんとかいろんなね、あの方がね、こうちょっとこう朽ちたところにね、梅木って木を埋めて、
なるほど、
補修し羽根がそれをまた生きやから形がね、
遊び心でいろんな
写真だけでもお魚あり、鹿あり、お花あり、富士山あり、ハートというね、いうのもある
んですよ、ね、
ここには載せられてない梅木がまだまだたくさんありますので、
ま
だね、ぜひお越しいただい
て、
そうですね、見つけていただけたらと思います、
なかなかやっぱり行ってみると写真撮れる場所ありの、探すもありでね、なかなか楽しそうな感じですけど、
久野君はコンシェルジュみたいになってますからね、
本当に、
はい、
もうね、ちょっとずつお兄さんマスター
なってきた、
近づいてきてると思うんですけども、その、あ、一ついいですか、アンケートをね、指名の中でもしてるので、もしよければお兄さんのここ知りたいよっていう、ポイントある方、ぜひアンケートにもご協力いただけたら嬉しいです。
なるほど、
はい、
わかります。
もっとこんなとこ知りたいよとかね。
はい、
がまた記事に反映されて、
そうなんです。
はい、
わかりました。ぜひページも見ていただきたいと思います。
お願いします。はい、
もう本当にあの久野くんがお兄さんの人にしか見えなくなっていくという感じでございますが、はい、時間が来ているかと思います。もう一度お名前お願いします。
はい、本願寺参拝教科部の板敷です。
参拝教科部の河野です。
それから
ユニオンへの久野です。
またのご来店をお待ちしています。ありがとうございました。
ありがとう
ございました。
サウンド版半径500メートル、
FM94.9 メガヘルツ、
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい、今日もたくさんゲスト来ていただいて嬉しかったですけれどもね、はい、まあ阿吾さんも来てくれて言いましたので、また念押しですけれども、4月に、
はいはい、
11日と12日に、音楽祭ですね、
そうですね、
半径 E9、
はい、
もうラジオリスナーの方本当に楽しめる2日間になると思いますので、ぜひ
聞いてくださいね、
いただきたいなと思っています。
演劇もします、メロンの気持ちっていう ね
メロンの気持ち、
曲は原田裕之が書き下ろしてます。
まあまあまあ、ありがとうございます、本当にね、そんなこともさせていただいているということです、
はい、
まだ進捗状況をラジオでね、はい、お知らせしながら進めていければと思います、
はい、
この番組、皆さんからのメッセージを心からお待ちしております、メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃん、それぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず書いてください、はい、どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、また来
週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。